僕たち
ボンコロジェネレーション。
こんにちは、パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。boncorog@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんにちは、確定申告で落ちへこんでいるケリーです。
こんばんは、いつも元気なシーズンです。
はい、お願いします。3月号でございます。
はい、卒業の季節ですね。
卒業ですね。
今年ってでも卒業式ってどうなんだろうね。
卒業生だけでやったりとかするんじゃないですか。
ね、昨年は卒業式ってやってたの？
あんまり記憶ないけど
やってたの。ちょうどほら学校がコロナで全国一斉休校みたいな前代未聞なことになってましたけどね。
卒業生だけでやったっていうのなんか見た気がしますけどね。
あ、まあ、
ね、
学校によってその辺の対応はいろいろあったんじゃないかな。ね、まあでもすごい、こんなにまさか1年間も長引くようなまあでもそうなんだろうね。
もう1年だね、疲れたね。
疲れた、
コロナ自粛はね。
そうですね。
鼻の頭もマスクで擦れて赤くなっておりますけども、
うん、もう耳の裏が痛いですもん。
耳の裏ね、めっちゃ痛い。あとなんか電車に乗って通勤してると、うん、目の前、まあ、あのアイメイクがバッチリした OL さんをよく見るようになりました。
あ、マスクでそこしか出てへん
から そこしか出てないから、そこだけ気合い入れる、まあ、分からんではないなと、効率的に。うん、だ昼ごはんの時どうするのかなと思うけど、
このマスクは、
うん、
あのかやおりっていう
このマスクってあなたが今つけてるマスクで、うん、その中
通気性がよくって、
う
ん、ね、どこまちょっとあんまりそのなんだっけ、この紙でできた
不織布、不織布
ほどの効果は期待できないんだろうけど、メガネが曇らないのよ。
ああ、それはいいですね。
メガネマンはそうだよね。う
ん、だからこれ試しに買ってすごい楽だから、うん、追加で通販でさらに買って、
うん。でも今布マスクはそうだけど、あのなんだっけ、ウレタンマスク、うん、人権ないもんね。
そうですね、なんかウレタンマスク警察とかみたいですね、
う
ん、ね、
何ウレタンマスク警察って
これ
ウレタンマスクをしてると、してるとお前そっちより不織布マスクの方がええやないか、お前そのマスク取れみたいな。
あ、
意味ないよそれ、
ちゃんとしたやつやれって言われるんよね。うん、まあでも言われたことはないけど
本当にいるの、うん、でもあんまりこうウレタンは効果ない、うん、
いやで、うん、今アメリカが言うとんのは不織布マスクの上にウレタンマスクをするとマスクを密着させてくれるから、うん、効果を不織布マスクの効果を上げてくれる。
いや、そんなんじゃない、息苦しいのとメガネ曇るのなんとかしてほしいのよ。だからさ、このマスク屋さんがさ、うん、こういうふうに針金のとここうしてこうすると曇らないんですよって言うじゃん、
うんうんうん、
でも曇るもん。
あなたの鼻息が荒いんじゃないの
そういうことは言ってないじゃん。
でも僕結構この針金で曇らないんですよ。
いや、曇らないのも時もあるし、うん、でも曇る時もあるし、う
んう
ん、何って嫌いくマスク
俺も外してえなと思うけども、うん、まあでもこればっかりはマナーの問題もあるしね、
うん、
あの例の感染症の問題もあるので、
そうですね、
しばらくは我慢していただきたいということで、うん、今日の話題なんですけども、
はい、流れるようにいきました。
流れるようにいきました。今日はあのボンコロボンコロといつも言っておりますけども、その次の話、はい、多分ボンボンコロコロ買った後に皆さんが買う漫画といったらあれですよ。はい、ケリーさん、
ノンノンアナ
ちょっと飛びすぎで。
あ、本当。あ、明星ね。
明星、あ、明星、あ、
ポテトとかね。
ポパイとかね。
妹が買った。
漫画じゃないじゃん。はい。はい、ウォーズくん、何を買いましたか？ボンボンコロコロが卒業した後に買った
の。ボンボン、ボンボンが亡くなってから買ったのはケロケロエースですね。
ああ、そんなのあったんだね。
ボンボンが亡くなってから。
ケロピじゃないな、なんだっけ、あれだろ、カエル軍曹かなんかね。
ケロロ軍曹がね。
あ、ケロロ軍曹。
そうそうそう。角川書店から出た漫画で、ガンダムとか取り扱ってましたけどね。
でもさ、普通の人の話をしようや。 まあでも大体みんな、まあ、ジャンプかサンデーかマガジン買うよね。
まあ児童向け漫画から少年漫画ですね。少年漫画があるんで、ね、
うんうん、若干ちょっと大人になった感じ。
はい
はい、はい、ってことでその当時にやってた漫画の話をちょこっとしようかなと思っております、
うん、じゃあジャンプとかを買い出した時の話ってことですか。そう、
一発目の漫画で何を例えば目的でジャンプを買ったのか。
一発目か、うん、じゃあ誰から。
あ、じゃあ僕から、はい、最初に買ったのがその、ジャンプ買った時に例えばドラゴンボールが、うん、ピッコロ大魔王の時かな。
ほ
お父さんの時、うん、お父さんと戦ってんのを見た記憶が。
マジで初代あの、うん、本当のピッコロ大魔王ね。
そう、初代ピッコロ大魔王シワシワがムキムキになった、うん、で最後悟空がこう昇竜拳して、
うん、
ボコって
あの腹
腹っていうか胸のところボコってやってマジュニアを海に落としてまあ逃げるあのね次世代その辺の時だったと思います。僕は北斗の拳もやってたような気がするけど、北斗の拳は正直怖くてあんまり見てなかった。大の大冒険とかもあったけどね。
大の大冒険ね。
僕は、
うん、はい、キリさんは
一番最初に買ったのが表紙が、
うん、
ジョジョの奇妙な冒険
の
第1回目。
あ、
はいはいはい、ジョタロウのやつですね。
違う、
ジョタじゃないですか。あ、ジョタロウ
第1章、
第1章やん。
アメリカの話だよ。
あっちか、ジョタロウは2章か、う
ん、だからそれはジョタロウのひいおじいさんの話だよね、うんうん、で僕はね小学5年の時からジャンプ買い出すんですよ、
はいはいはい、
でなんでジャンプだったかというと、うん、ドラクエの情報が一番早かったのがジャンプなんですよ。
ジャンプ本誌にのコーナー、
そうよ、だってファミコン神拳っていうファミコンコーナーがあって、うん、であのファミマガとか あって月刊だったから、
う
ん、ジャンプは週刊なので、
ファミ通もそうだよね。
で実際そのジャンプとエニックスと密でそのいわゆる今風でメディアミックスやってた
よね、
ジャンプね、うん、だから最新のドラクエ情報が知れるのはジャンプだったんですよ。でそこで買い始め
て、攻略とかってあった？攻略はないでしょ。
攻略は載ってなかったけど、でも
商品紹介と、うん、あとなんか鳥山先生が書いたぞみたいな、
そうそうそう、
そういう裏話的な話とか
で、ドラクエ2に隠しアイテムとして、うん、稲妻の剣ってのが世界のどこかにあるんだぜしか載ってなくて、さあ探せ。ちなみにドラクエ3は同じので黄金の爪だったんですけど、うん、それ探して、
え、あれ一応隠しアイテム
だか、まあ、まあ、隠しアイテムだって、あんなとこ知らないといかないよね。
まあね、うん、
あのロンダルキア、あの稲妻の剣はロンダルキアの洞窟にあるから、うん、あのファミコン版のロンダルキアの洞窟って半端なく強いのよ、うん、
あ、敵がですか、
うん、なんかバランスが悪いくって、はい、強くって早く出したいから、う
ん、みんな最短距離で行くところ
、あっちこっちって隅々まで探して落とし穴も探してなんてしたくなかったから、
うん、一番左端に落ちてあるんだよ、一番左端、うん、から一マス上上げあたりにあってさ、それを落ちた先にあるんだよね、すっごい広いマップのね、
それはね、うん、あの命の紋章のところ、
命の紋章、
そこに落ちてくるね、最終的に。
そうだっけ、
うん、多分あの出口一番上のエリアのこうなんか
無限ループするんだよね、
ま、の一角の角、内側の角のところに落としたのがあるみたいな、
なんかそんな感じ、
ね、だったんですよ、うん、でやってて、で当時ジョジョが始まりました、
はい、
で筋肉マンが大井争奪戦の終盤、
もうネプチューマンとかの時代じゃないの、
もう違う違う、はい、で今また連載始まっちゃってるけど、うん、まあ一旦終わる間近だった時で、うん、北斗の拳はもう終盤に近くって、
ラオウ編じゃない、
もう終わって
る、あの海王とかじゃないですか、
あのアニメに言うと北斗の拳2の話なんですよね、うん、でセイントセイヤがまだゴールドセイントが出てきてない、
は
はい、
ああもう最初の方ですね、
シルバーセイントと戦ってるような
、マリンさんとか、
でドラゴンボールはレッドリボン
編、ああ僕より2年ぐらい先なんですね、
天津飯はまだ出てなかったっていう感じで、であとハイスクール鬼面組と、うん、ついでにトンチンカンも呼びたかったからですね。
ちなみにシティハンターとかどのあたり
やってましたよ、シティハンターやってたんだけど、あのね、北条司さんの漫画って女性が誰か誰だか
分
かんないの、
髪型ね、うん、あの北斗の拳のね、
あとあ、ね、
先生もそうですけど、
絵が綺麗すぎて、うん、ちょっとなんか子供はなんかね、
そうなんかジャンプって感じじゃないですよね、
確かに、ね、うん、あれと田園少女は確かに、うん、ジャンプかなっていう、
いや僕桂正和先生大好きですよ後で言うけど、
ね、うん、桂正和は、うん、あのプレゼントフロムレモンがやってた、
あそんな時も書いてたんだ、
ヒーローもんみたいなの、昔
ウィングマン、
ウィングマン、うん、
じゃなくてアイドルもの、
へ
レモンくんっていう、うん、コミック2巻で終わったんだけど、うんうん、それ好きですよね、
まあ、ちょっと話長なんで次
は、ね、
はい、僕もだいたい小4小5ぐらいで買い始めるんですけど、そのきっかけが中華屋とか友達ん家に行くとジャンプ置いてあって、
あ中華料理はある
か、読んどったんですよ、僕が読んでたのは遊戯王とか、その当時ルローニケンシンとかで、ワンピースが始まったぐらいのタイミングで、で何を隠そう、僕はあのそのジャンプをまず遊戯王とかね、
うんうん、
で読むじゃないですか、うん、ブロケンとかで、うん、あの桂正和先生の合図っていう漫画があって、
うんうん、
すごい
エッチな漫画はその2ね、
そうです、それあのもうすごく魅惑的なお尻が描かれてて、で僕が衝撃的だったのは修学旅行かなんかであの温泉の話があるんですけど、こう主人公が温泉ハプニングがあって女風呂に行ってしまうんですよね、ちょっと潜って過ごすっていうのがあったと思うんですけど、
すごいね、
それ見ておっと思って、そっからちょっとジャンプ変えましたね、
若干そうなんだね、
ちょっとエッチっぽいもんなんか
ちゃんとね、湯煙でね、大事なとこ隠れますけど、
僕はなんか天下昭和ルキューピッドとか、
あなんか聞いたこと
ある、聞いたことある、それあれでしょ、あのあれだ、あの幽遊白書
の、そうか、幽白書の、う
ん、ああ戸川先生ですか
が、幽遊、うん、白書の前はその漫画だったの、
へえ、
うん、なんか絶対お色系の漫画ってなんか1個か2個あるんだろうね、うん、多分、
あ
多分そうなんだと思うよ、
でも桂先生のあの絵はすごいですよね、
すごい綺麗なんだよね、うんうん、なんか少年漫画
みたいな感じ、今多分載せれないんだろうなと思いますけど、
う
ん、
あそう、
今何あの人は描いてるの、
でもねあの人あのアニメのキャラクターデザインとかしてたり、あ、まあ、漫画も描かれてますけど、あのタイガー&バニーのキャラクターのデザインとか、
うん、あだからそういうアニメのキャラクターのデザインして、まあ、お金、
うん、まあ、鳥山先生がドラクエのキャラ
描くのと一緒やね、うん、へえ、
こち亀とかはさ、
はい、
僕の時はまだマリアが出てなかったんだよ、あの
俺出てたかな、
だなんだっけ、あのミサレディみたいな、
あの紫の武
家
さんですよね、
まあ、まだ読み始めた頃はなくて、派出所の隣に、
うん、ロボットか、
ロボットか、
はいはい、一時ありましたね、
うん、そのうち、まあ、キャラも消滅して
消滅
していなくなりました、
ね、なんであの復活連載した時に出てきましたよ、僕たちコロナ関係ないんでっつって、
すごいな、コロナ、ね、そんな漫画があったの、
うん、あのコロナネタやってましたね、レイコがめっちゃブラウンドモン来てお前自粛せえって言ったら、何言ってんのこれ経済回らないじゃないよって、
あ
交渉大変だから、
でもセーラームーンの時代になるとなんか
月光デカ特殊デカですね、
そうそうそう、強烈でした、
ね、強烈やったね、こっち金か、でも時事ネタはすごいこうなんか扱って
るんですね、うん、まあ、ね、だってもうコロナをネタにする
趣味とか、うん、でもバイク結構好きになったのあの漫画のおかげかな、
マシン多いですよね、バイクも車も
バイクとか車とかの話とかで、
うん、あこういうのあるんだ、よろしくメカドッグみたいなのもあったよ、
よろしくメタカドッグ、
メカドッグ、
うん、聞いたことあるんだ、うん、
聞いたことある
んです、まあ、そうだ、
でも
ちなみにみんなが当時読んでたジャンプで、うん、好きだったのに あの短期で終わっちゃって漫画ってあります？
いっぱいあります。
なんやろな、
今ジャンプで活躍されてる先生が若手の頃に書いてるのって大体1巻2巻で終わるんですよ、うん、ですごく面白くなってきたなと思ったら巻末の方に連載されるようになって、
あれってそうなんだよね、
うん、ジャンプはそうなんだよね、うん、下克上なんだよね、うん、
真ん中のカラー以外はなんか順番通りでみたいな。
でも臼田恭介先生っていう逆漫画書かれる
ジャガーの人か、
ジャガーとか、あとすごいマサルさんとか、
あ、はいはいはい、
あの人ジャガーさんの時はもう ずっと巻末で書いてたんですよ。巻末、
あそこだけ特別逆枠なんだよ、
ね、あの、ね、ウスタ枠って言われたんですけど、あの巻末でしか連載してるジャガーさんは特に
磯部とかも
そうですね、
うん、そうそうやっとった。
僕ね、絶対君は知らないだろうっていうのが、うん、赤点教師梨本虎徹。
知らない、
わかんないです。
学校なんか爆竹をやる、まあ、酔っ払いが学校の先生になってて
問題だよね、
学園もの
GT を見
た。あとね、あのカメレオンジェール好きだったんですよ。あのスラムダンクの人、
井上先生
がスラムダンクの前に書いてた、へ、なんていうの、推理物みたいな、刑事物みたいなやつで、それもすぐ終わってた。あとスター誕生も好きだったの。
スター誕生、
スター爆発か、知らんわな。あとね、もうちょっと頑張ったらゴッドサイダーも好きだったんです。
ゴッドサイダー知らん、
うん、これゴッドサイダー、ちょっと今最初言ったのはね、2巻から4巻ぐらい、ゴッドサイダー8巻ぐらいまであったんですけど、
なかなか粘ったんだね。
うん、で、このゴッドサイダー書いた人は、そのジャンプ編集部の悪口をいっぱい恨みつなりを書いたエッセイが出てた。まあ、牧浩二さん。強烈だったの、そのね、まあ、モンスターと悪魔のモンスター側と神側の人間でバトルするんだけど、うん、でその最初のボスキャラでね、うん、女ボスがいるわけ、うん、でそのあ私はあっちの偉い人が遠くからやってくるからお出迎えに行かないから、うん、あんたとは相手してる暇ないからって言って、うん、本体をは抜けてどっち行っちゃうんだよ。その時にその乳首がね、ニュルニュルって、女のおっぱいのね、乳首がニュルニュルって伸びて、こっからピュッて出て、あ、これが本体なのね。
ああ、
で、これは抜け殻で、おっぱいもの出して、さあ戦いましょうっていう。で、マドンナ旋風の時代だったのね。あの歌手のマドンナの、この、なんていうの、ああいう下着
ボディコンじゃないけど、こうピタッとした感じの、
このなんかガーターつけて
るな、うん、
もうそんな鎧が取れたそんな姿になって、うん、さあ私も本気出すわよっていうのに興奮してた中1、うん、
あのコブラの、
ちなみにそれって本当に、うん、連載してたんだ。
してましたよ。
ギリギリやる。その当時って結構北斗の拳とかでもこうトップレスみたいなのあったじゃないですか。
あの、ね、あの間宮かなんか、
うんうんうん、レイにな、ね、パーってやられたら、そんなに、まあでも思春期の始まりの頃はそれでもだいぶ強烈な絵だったのが、
ちょっ
と君ら知らないだろう短期漫画だよ。
やばい表現とかもあるんだろうね、今でも。
あ、だって売れるためにも一生懸命させられたりするんだろうね。
だからそういうところ、例えばこの間さ、この間さっていうか、バクマンを読んだ時に、うんうん、あ、編集してる人がいろいろと、ああしましょうこうしましょうって言うんだなと思って、
うん
うん、
アイデアが、
うん、
それがさ、二人三脚でうまいこといくと、うん、気持ちよくなんか書けるんだろうけども、一方的に指示されるとしんどいだろうね。そうだよね、う
ん、だから漫画のそのなんか、まあ、好きだから編集者になったんだろうけど、うん、その人から意見聞いて、ああ、次からライバルを出した方がいいのかとかさ、
うん、
そういう風になだから、そういうなんか似たような感じになってくるのは、そういう、
あれもうジャンプの傾向で、だって何でもバトルものになっていくじゃん。
う
ん、
そうですね。で、
うん、悠々白書もそうじゃん。うん、
だってドラゴンボールも最初ね、ギャグ漫画でしたもんね。
うん、ドクター・スランプ路線だって。
そうそうそう。
どっちか
で。で、ジャングルの王者ターちゃんって知ってる？
ターちゃん大好きでした。
あれも昔はギャグ漫画だったのに、うんうん、
バトル
もバトル漫画になって、ターちゃんもかとかって思って。なっちゃって、うん、大人になった頃にもういいよってなっちゃうんだよね。
ああ、
うん、そうだね、バトル漫画、そうだね。
僕の読んでた時はね、うん、あの一時ジャンプがラブコメ路線に走ったことがあって、
うん、
100% か。
いやもうの結構後なんですけど、ニセ恋とかなんか一時実写になってしたんですけど、
気まぐれオレンジロード
だいぶ昔ですね。あ、そうです。大体仲介に置いてあるけど
昭和に飛んだね。あ
の若手作家にこう何個か書かすんですよ。3本4本ぐらい、うん、ラブコメがいっぱい載ってたんですけど、その中で残ったのがニセ恋っていうラブコメなんですけど、う
ん、なんでラブコメ路線になったの？
出たんでしょうね。あれでも
なんか流行ったからでしょ
う、うん、萌えとかそういうのが多分流行って、
その時代なのかな。
90ちょっと、いや2005年10年、2010年よりちょっと前ぐらいですけど、うんうん、でもそのニセ恋を書いてた先生が前に書いとったあのダブルアーツっていうジャンプ本誌デビュー作なんですけど、うん、その先生のそれがだいぶ好きやったんですけど、2巻で終わっちゃって、
その話だね、2巻で終わるか、
結構前、2巻だと半年も半年ぐらいだよね。
そういうことやね、うん、まあ、でもどんだけ売り上げあるんだろうね。
だってそのワンピースとかって今100巻ぐらいまであるんだけど、
う
ん、
そうですね、
なんか1億冊とかっていうでしょ、うん、世界で、うん、
今鬼滅もそうですけど、呪術廻戦っていう、
あれもジャンプなの？
あのジャンプです、うん、あれも今売り切れですね、うん、あ
そう、うん、鬼滅の刃なんかはさ、もう初版本だけで何万冊って初版でやるんでしょ、うんうん、
だからね、最後の方ね、
うん、だからもうみんな買ったもんね。俺買ってない
けど、
俺
買いましたけ
どね。俺さ、あの鬼滅の刃の映画見たんだけど、あの鬼滅の刃本編1個も見てないから分かんなかったけど、
あ、分かんないですね。
あれいい映画だったよ、うん、っていう話をこの間
もして、
う
ん、あれもワンワン泣きましたけど
ね、うん、うん、まあそういう話で、ま
あ、そうだ、ボンボン坂高校演劇部が好きだったな。
ボンボン坂、ジャンプの
ボンボン坂高校演劇部っていうギャグ漫画、うん、う
ん、逆漫画って絶対どの世代も1作か2作か、うん、
あれ最後ぐらいかな僕、うん、そう、もう一回言うけど漫画だろうな、ああ珍遊
記、はいはいはい、
あの絵を見た時にガキンチョの素人のガキンチョから見たらこんな汚い絵でも漫画家になれんの、連載できるのっていうのが、うん、あれカルチャーショックでした。
ああ、ガタロウ先生はね、
中身とか、うん、その絵の描き方とかで全く分かんないから、うんうん、なんじゃこれって
思
って、
なんか描けそうな気はするけど、うん、多分めちゃくちゃ
描けない、
描けないんだろうけどさ、う
ん、上手だからできるんですよね、うん、あれね、うん、インパクトすごいっすもんね、うん、
こんなんでもいいのっていう絵の汚さがショックだった、うん、
だって落書きみたいな感じじゃないですか、うんうん、あの小学生がやっとるような鼻垂らしてねみたいな、うん、でも今思うとあんなすごい
レベルだった、ね、その絵をずっと描いてるっていうのはすごいよね、
うん、でガタロウ先生って何を描いてもああいうテイストになるじゃないですか、ね、逆にそれすごいいやなと思います。
今はね見られるけど大丈夫だけど、昔は全然ダメで、うん、漫画撮るとあのジョジョの絵は苦手、うん、
あ、
うん、
まあ、思い出は尽きないですけど、
はいはい、
まあ、今日はこれぐらいの話にしておきましょうか、
はい、
はい、じゃあ
そうですね、
じゃ今日はなんか
新コーナー、
新コーナーから新コーナー、
はい、
そうな
の、そんなことすんの、
目指せ高橋名人電車対決ということですね。
勝ったの
は
あなた、
はい、コロコロ兄貴で全員応募サービスで、
シモッチ、
はい、
鉛筆刺すやつじゃん、
鉛筆刺すやつ、ほんでコロコロ兄貴バージョンってことで、このね、
え、こんな絵なかったよね、ここハドソンの絵だったよね、
ハドソンの蜂の絵だよ、
ね、もうハドソンないからか、
2008年に復刻したらしいんです、うん、その時は名人の絵だけだったんですけど、その時まだハドソンがあったのらしいんですけど、その時はもうないんで、でも今すごい値段で取引されたりとかするんで、これコロコロ兄貴がね、
やりましょう、
コロコロのこのコロドラゴンの絵もつけて、これ連射対決をしようじゃないかと、
はい、
ね、スロットをするんじゃないの、
スロットはまた今度にしましょう、とりあえず今日今回は連射対決を、
これって1分、
10秒間の間に
何回押せるかやったっけ、
はい、
それが160回やったから、あの人は16連射、
ね、ちょっと僕調べたんでね、出しますわ、
スイカで指でスイカ割るよ、
いやよ、これ
連射をね、
連射、
これさ、うん、iPhone とか初期の頃にアプリであったんじゃない、
あった、うん、あったけど、なんかコーナー やつだったっけ。
高橋名人はね、うん、1986年に174回、
うん、すげえ17連射やん。でもまあ語呂がいいのに16連射やん、ね、16進数とかいろいろあるからね、うん、パソコンは。
ファミコンロッキーやるのマジけ。
A と B もしかして A だけ。
あの A と B どこでもいいです。 A と B どっちでもいいし、
コスいい
A だけでも。
ああでもやろうと思ったのに
コスっていいの。
とりあえず男ならこすらずに、
こすらず
に
もうここ
でピコピコピコ、はい、え何これ。
もうここれでもいいし、ここでもいいし、とりあえずボタンを連打する。
このやらしい連打の仕方
が、うん、シャカシャカボタンをこすらない。
こするとね壊れるんよ確かに。
あ、うん、そうね、うん、この間あの高橋名人仕事でやってましたけど、やっぱこするのはこう邪道やって言ってたんで。
しかも、ね、そんなにねスピード出ないとかだったりするんだよね。あの押し、ま、押し、
うん、押せてなかったりするので、ね、うん、じゃあまずこれスタートボタンを押して、これあのボタンを
押した瞬間、
押した瞬間から始まるんで、うん、もう連打をダーッと。
じゃあ一回海坊主くんが練習で。
じゃあいいですか、
はい、
よーよースタート。あ、早っ
早
っ。
まあ、ちょっと練習
してみよう。練習じゃないですか。これは、あの、
ちょっと待って。
ちょっと、ちょっと、痙攣してみようけど、大丈夫。
痙攣技です。僕、痙攣をする連射を、あ、177でしたね。
もうちょっと待って、名人超えてるやん。
僕ね、メタルギアソリッドでめっちゃやったんですよ。
ちょっと指のさ、親指の形が変になってる
よ。そうね。ちょっとバレ入ってんじゃない。マジか。すげえな。
そんなの
痙攣をダーってさせる。
でも擦るしか要せ
ん
よ。
あ、そうなんですか。まあまあまあでも何回でもね。
じゃあ、はいはい、じゃあ次はケリーさん。
もうしていいの。
はい、よーいスタート。
こんなんだって。うち
おじいちゃん
ピカピカピカって感じ。
おじいちゃんや。
あ、え、ちなみに僕177やで擦してましたね。174回やから。
名人擦った
やった。
もう終わった。はい、101。
あ、101。あ、100は擦すんやん。
指痛い、疲れた。ちょっと、はい、つるんですけど。
じゃあ、最後、鳥のシーズンが、
はい、
いきます。
なるほど、シューティング。
スタート。スロットもまた今度やりましょうね。
いやー、何あんたたち。やばくない？
さあ、もう10秒越したんじゃないですか？終わったかな？あ、まあ、ごめんなさい、まだでした。すみません。
135。
やったー、15で。
何これを毎回やるの？
これ毎回やるの？
いや、まずはちょっとこう試しに承知で連射をやりましたけど、今回これ機能があって、
うん、
スロットとか。
スロットって何なの？
スロットでこの数字がピロピロピロって言って、あの37とかに、
あのピッピッピって自分で揃えるやつか。
そうなんです。そういうのをなんか隠し機能、シークレットの機能で、あの出し方があってちゃんと出しといたんで、またやりましょう。
ちょ、後ろ名前書くとこあるから名前書こうよ。
え、海坊主って売れやん売らんけど、
売らんけど、すごいな、うん、これ鉛筆刺すのがあるんですよ。立てかけて、あの時計になるんです
。書いてありました、ね、立てかけてもいいし、あと紐かなんか通してネックレスにもなります、
ね、そうそう、ネックレスね。
さ、
素敵だね。
こういう昔のファミコン風のコントローラーで触り心地いいよね。持ち心地が、
うん、そうですね。サイズ感とね、
まあ、でかいからね、
なんか握ってる感があるけどさ、
ね、グリップはありますからね。
うん、
でもスイッチのプロコンはすごいよ。すごいやりやすい、あのゲ
ーム。ああ、プロコンはね。
じゃあ、この、シュウォッチシリーズが終わったら、このゲームウォッチ。
ゲームウォッチ。
ゲームウォッチ。あ、マリオも出てましたね。
じゃあ、今日のプレゼントは、シュウォッチです。
やった。あげ、変じゃん。高かったよ。2008年に出たやつが1800円なんですけど、
うん、
これ、さらに値上がって、これ全員、コロコロ兄貴の全員応募サービスなんですね。
あ、でも金は払うでしょ。プレゼントじゃないでしょ。
全員応募サービス。
購入券
が、ね、そう。いや、で、はがきに書いて送ったら、うん、商品とともに振り込み用紙が一緒に
来て、あ、後払いなんだ。
あの、うん、前は僕らのこの頃買ってた時は全員応募サービスって封筒にあの切手を、その金額分の切手を、
換金はめんどくさいしね、
うんうん、振り込みになりましたけどね。
うん、でいくらやった？
2600円。
まあまあ高いね、うん、なるほどな。
で、
まあ、
でも手数料取られるし、
うん、あ、受注生産だから仕方ないよね。
うん、でもね、これ箱に入ってくるんかと思ったらね、説明書とあとプチプチが入って、その封筒に入ったまま。
なんかバルク品みた
いな。ちょっとそれはびっくりしたんですけど、レイブレードとかでも箱に入ってるんで、
箱
に、
ね、なんか
経費削減なの
かな。経費削減だね。なんかいかにも、まあ、うん、
まあでもコロコロ兄貴もね、また電子書籍になっちゃうんで、今度出たら3月、この配信された時に発売されるコロコロ兄貴春号を最後に、
紙がなくなるの、
うん、書籍、電子書籍化になっちゃうんですよね、時代の波というか。
まあ時代だよね。
うん、
まあ、さっきもちょっと喋ってたけど紙がいいっていう人もやっぱりいるしね、う
ん、コミックとかは紙でもいいと思うけど、うん、雑誌は別に、
まあ、捨てるから
ね、うんうん、分厚いですしね、たまっていくと、
まあ、確かにね、うん、枕にはならない。
でも付録がもらえなくなるってことだよね。
そうですね、付録ももらえへんくなるし、こういう全員応募サービスもどういう扱いになるのか、うん、まあ、通販のサイトとして残っていくのかもしれないです
けど、妖怪メダルもビックリマンシールもこれからつかないってこと
ですね。そうですね、あのカードもデュエマとかのカードついてこない。
そうだよね、
まあ、でもコロコロ本誌は残るのでまだ雑誌として、ね、残っていくんですけど、うん、ちょっとコロコロ兄貴のそのニュースを見た時寂しいなと思いましたけど、はい、
令和になりましたね、
はい、じゃあそろそろ帰りましょうか。
はい、
さよなら。
さよなら。
さよなら。